東京ネットラジオ。
カラサワカズミチのラジオを始めたんだが、皆さんおはこんばんちは、 DJ カラサワカズミチです。第91回目です、はい、なんと第91回目にして、
うん、
DJ が復活しました。
そうですね、はい、
そうでした。
前回なんかね、前回いなかったような気がしないでもないような、一応なんかちょっと声がしたようなしないような、
そうだ、
一応ね、一応ネタとしては唐沢がで DJ が死んだんで、ちょっと今日は二人で始めますみたいなドッキリしといてって言ったら、なんかそんなこともなく、
うん、そうだった、音声出演され
てみたいなこと入れといて始めてくれたらなと思ったら、そんなこともなく、
そんなこともなく、
はい、そうだそうだ、は
い、ということで
ちゃんと引きずり出しましたね。
よかった、は
い、帰ってきまして、
お帰りなさいまして、
まあ、前回撮ってた夏目監督の撮影自体は終わったんですが、もう早速ね、ついこの間まで、
うん、
次の作品撮ってましたね、
うんうん、お疲れ様でした、本当に、
はい、はい、ということで中澤武史さんの脚本の作品を、実はうちの株式会社ガッシーで2本やったんですが、1本目が、
うんうん、
夏目監督の愛する彼女を助けたいんだと、
うんうんうん、
そしてもう1本目がタイトルは、
ああ、もう言っちゃっていいの？
言っちゃってい
い。コードネームオカルト。
はい。
はい、
ということで、まあ、その、この間の電話の時に、あまりにもね、二人が出たいなっていうようなことばっかり言ってたんで、
言いましたっけ？
なんで私たちを出してくれないんだと。
言った っけな？
あなたばっかり電話行って、
ないけどな、
ね、ラジオを私たちだけに任せてるのに、なんてことすんだお前は。
何
を考えてるんだっていうような声が、あのね、もう電話越しにすごい聞こえてきたので、
え？夢じゃないですか？
このコードネームオカルトの方に関しては、
はい、
矢崎さんもそして組長も、
はいは
い、出てくださいましたね。
ありがとうございました。
はい、ありがとう
ございました。楽しかったです。
エミさんはどんな役でした
っけ？それこの後話すんじゃないの？
そうだったっ
すか。もうね、喋り方忘れちゃったからいいやいいやみたいな。
ここで喋っちゃうんですか？
はいはい、どんな現場でした？
現場でした、はい、どんな現場でした、はい、
まあ、
雨が降ってました、
雨降ってた ね外の話かい。
タイトルにね、オカルトっていうのがついてるぐらいですからね、いろいろなユーモアが出たりとか、ちょっとオカルトチックなことがあったりっていうのが、うん、まあ、基本にあるお話をみんなで紡いでいくっていう感じでしたよね、
うんうん、
あ、素晴らしい、
はい、で私はその中で、カメラマンではなく、
うん
うん、カメラマンの役をいただいて、
まあそうだね、
言わない
と、
はい、そう、カメラマンって思われちゃうと、お、撮影か、偉いね、技術さんってなっちゃうので、違いますもん、はい、技術さんはきちんとした方にお願いしておりまして、うん、私はカメラマンの役で、うん、はい、出演させていただきました。
はい、お疲れ様でした。
そして、組長は、
はい、組長はですね、
はい、
なんと、ヘアメイクさん役の、
はい、
ヘアメイク
違うわ、ヘアメイクさんの役やってますって、エミさんのやつに、そう、寝るなら、それだと普通にあの現場でヘアメイクさんだけやってましたってスタッフさんだったんですねって割っちゃうから、
今下手だったよ、
ヘアメイクさん役で、
うん
うん、
はい、出させていただきました、
ヘアメイクさんの 役
で、
うんうんうん、
ヘアメイクとして参加ではなくてヘアメイクさんの役で、ね、
うんうん、
はい、
どういうヘアメイクをじゃあ劇中でしました？
メンズにやってましたね。
お、
メンズ、
メンズに、某メンズに、
某メン
ズパタパタパタってやってました、
はい、中澤さんですね。
そうそうそう、
別にあの今だいぶもうこの映画に関しては解禁されてるんで、そんなみんな
隠さなくて大丈夫ですね。
ツイッターでもガンガン行っちゃってるし、もうみんな出た人がもうアップ写真してるぐらいなので、そこまで隠さなくても大丈夫です、
う
ん
うん、そう、なあの中澤さんの顔にこうパフパフしててまつげ長いなと思いながら、
ね、まつげ長いよね、
めっちゃ長いですよね、
うん、
バッサバサファービーみたいだったもん、
そうそうそう、いつ
も思ってた、これマスカラしたらめっちゃあれだなって、う
ん、じゃあメイクさんのとこマスカラしてみれば、
でもほら
マスカラ入りますって
ちょっとほらおかまみたいになっちゃう、
グリングリンだよね、まつげね、そんなもう
バッサンバッサン、
うん、
びっくりしました、
思った、
はい、ということで今日はもうね、そういうついこの間撮影し終わった、
うん、
このコードネームオカルトのお話をたっぷりしてみようかなと思いつつ、ちょっとオカルトだから、
うん、
なんか怖い話でも出てきたらと、またかいみたいな、前のラジオ毎回やっててるなみたいな、ちょっとオカルト系の怖い話とかもあったらしてみようかなと思っていたりいなかったり、
はい、
ということででは始めていきましょう、うん、唐沢和道のラジオ始めたんだが、本日の放送は DJ 唐沢和道と
アシスタントの矢部崎恵美と
はい、お手伝いの崎山久美子と3人ででし
ゅ、はい、今なんか怖い子が、はい、たっぷりと、はい、お伝えしていきます。さあ、はい、映画の話だからな、きっとコードネームオカルトっていうから誰か死ぬ、
ええ
ラブストーリー、ラブストーリー、
知らないよね、
なんか怖いの出てくる、え果たして
全ての音はここから始まる、初めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
でね、そのリングフィットアドベンチャー買ったんだけど、
う
ん、
おー、
はいはいはい、あのね、いいね、イカばっかりやるようになっちゃって進まなくなっちゃってね、はーはー、あー始まっちゃった、はい、ということで今フルマラソンに向けて走って、あ、これはまた別の話です、
ね、落ち着かないな、
落ち着かないな、はい、ということで、
はい、今日はコードネームオカルトについて
お話しさせていただこうかなと思います。
まずですよ、
はい、
まずこのコードネームオカルトという映画をどうして撮ることになったか、
うん、そうですね、
を教えてください。
はい、これはですね、もともと、あの、長谷川監督、長谷川千佐監督、
うん、はいはい、おっしゃってくださいましたね、
が、あの、うちが、あの、呪詛祈願のゾグを昨年撮った、どうしたんですか？
え？
昨年か、あの、長野で撮ったじゃないですか。
はいはい。
それを夕張映画祭で上映したじゃないですか。
はいはいはい。
で、それを長谷川千佐監督が見てくれて、あ、あの長野の風景いいっすねと。あれどこ、はい、あの風景いいですね、どこで撮ったんですかと、
うんうん、
あ、うちの土地のうちの山の長野ですよと、うんうんうん、あ、ぜひそこで撮らせてくださいっていう感じで、まず長谷川千佐監督の極視的40周年を撮ろうという流れができました、
は
い
は
い
は
い、地蔵村、うん、
と呼ばれていた、
そうです、
あの作品ですね、
はいはい、でもうその脚本を見た段階で、あ、これ昼しかないねと、暗くなってからがないねと、
撮影の時間帯が昼で済みそうだと、
シーン的に全部昼だから、はい、でせっかく東京からもう役者さんとか、うん、例えば夏目監督も役者として出てくれたりとか、
うんうん、あ、出てましたね、
はい、あとチャラーさんも、
うん、
あの地蔵の造形として参加してくださって、ね、結構、うん、これだけいろんな人が集まってるんだから、じゃあその地蔵を使った何か怖い話を、
うん、
例えばもう撮影終わった夕方ぐらいから撮り始めて、
うん、
もう一晩とかまあ2日ぐらいあれば全然余裕取れる、
ストイックですね、昼、はい、で終わったんだからね、はい、夕方ゆっくりすればいいのに、
いやいや、もう
その時間も無駄にしないで撮っちゃおうみたいな、
なんか面白い、せっかくこれだけ集まったんだからみんなで撮れたらなんかいいな、
うん、
あ、そういえば中澤武史さんよくうちのカッシースタジオで YouTube 撮ってるな、
うんうんうん、
ちょっとこの話をしてみて何か書いてもらおうかなという感じでまず振っていって、
うんうん、
で
テーマ研究家の中澤武史さんに、
あの動く待ち合わせ場所の中澤武史さんに
はい、はい、
で
夜の、
はい、お題としては長野で撮れる、そう、夜、
うんうん、
長野、はい、でその場所には廃墟があるぞと、
はいはい、
でその近くには洞窟もあるぞと、
ほうほうほう、
で山だったら使い放題だぞと、
なるほど、うん、で唐沢家の土地、
そうそうそう、でせっかくこの、 あの地蔵の長谷川千佐監督が使うからこの小道具の地蔵も使えるぞと、
はいはい、確かに、
というような要素を中澤さんにお伝えして
なんか中澤さんも急に受け取った案件が地蔵とか、
地蔵とか、そうそう、洞窟があり廃墟があ
り
夜で撮れそうなもの、
お察しいたします
ので、
はいはい、出演者こういう人たちなんでなんとなくこういう人たちが出てやれるものないですかねと、うん、書けないですかねってお願いしたら、
うん、
分かりましたと、
あ、はいはい、
すごい、
すごい、さすが、
で、まあ、2週間ぐらい経ったら返事が来て、
はい、
ちょっと2案考えたんですけど、
ほうほうほう、
どっちがいいですかねというふうに持ってきてくれて、
うん、
で1個があのこのまさにコードネームオカルトの元になった、
はいはい、
ちょっとオカルトチックなもの、でもう1個がの夏目監督の方で撮った愛する彼女は
作
りたいんだの元になっているという、
なるほど、
うん、一気に2つ、
そうそうそう、
すご
い、だから僕としてはもうとりあえず1個送ってきてもらえる まあ十分かなと思ってたのを、うん、なんと
まさかの
全然違う話を2つ送ってきてくれた。
さすがだ、
溢れちゃうんですね、はい、
ですごい、あ、いいなと思いつつ、
うん、
あれこれ一晩とかじゃ取れるものじゃないよねと
気づいちゃったね、
うん、ただ、まあ、せっかくどっちもよくできていたし、うん、まあもちろんその長野を取る前提のそのなんかそのシーンとかなってるから、まあ、それを丸々ちゃんとその台本通りにやるのは難しいけども、うん、うまくこういろいろアレンジしていけば2つなんならこの長野行かなくても取れるよねと、
うんうん、
いうことでちょっと台本をいじらさせていただき、まあ、中澤さんとも、うんうん、あの相談しながら、
うんうん、
っていう感じで作った2本でございます。でそのうちの1本がチャラ監督にがあの撮っていただいたコードネームオカルトになっている
、うん、あ、今回ですね、じゃあその、うん、なんでしょう、うん、その夜空いている時間で撮るっていうのはなくなったんですね。
そうそうそうそう、
よかった。
ちゃんと日数
あちゃんとそうそう、これはそうそう
やるってこと
ですね。
もうちょっと短かったのを、うん、じゃあせっかくみんなで撮るからもうちょっと、ね、深掘りして作ってみようって言ってちょっとアレンジもさせてもらったりとか増えたり部分もあったりとか
聞いてるだけで大変そうだったからなんかよかった、
はいはい、っていうのが今回のコードネームオカルトという作品になりまして、
カッシーさんは何役なん、うんうん、
あ、今回は出てないっす。
あ、
まあ、正確にで、まあ、出てないでいいのか。
出
てるような気が
します。楽しみに。見えない。
見えない。
はい、
でも、ね、マニアにはたまらない。
うん、これはあの、あれですよ、怪奇タクシーの時と同じで、
うん
まあ、もしかしたらちょっと唐沢の容姿のものの一部が何か映ってるかもしれないけど、まあ
うん、連想させるものが、
すごい嗅覚を持ってみればこれはもしやみたいなね、
わかると思いますね、う
ん、ただね今回結構いろんな出演者もいるので、
はい、今回 、はい、ですから、脚本が中澤武史さん で、はい、監督がチャラさん、
チャラさん、はい、ここにも来てくださった、
ね、
地蔵の、
地蔵の仲間と一緒に
地蔵の
地蔵の神様です、
海の親
はい、
うん、そして今回のキャスティングは唐沢さんが行ったんですか。
そうですね、僕がしたのと、うんうん、もうチャラさんにこの台本も投げて、投げてっていうか、はいはい、もう好きに作っていいですよと。
なるほど。
で、面白そうな人を、まあ、この範囲で自由に、この範囲っていうのは大体この、例えば3日ぐらいしか撮影できないんで、うんうん、かつこの辺の日程でしか撮れないんで、それで OK な人を自由にキャスティングしてもいいですよと。
なるほど。
という感じでキャスティング
してもらった。まあ投げたんですね。
そうそうそう。で、例えば、あの、主演のナナエちゃん。
うん、ま
あ、主演
ちゃん。
主演かな。まあ、ちょっとね今回誰が主演かっていうのはちょっとおかしいところではあるんだけども、
ね、とにかく主人公が謎だし、
はい、
でも主演は主演でしょうね、
主演はナナエちゃんかな、
うんうん、
とかはもう最初この台本を見た段階で、うん、ナナエちゃんが何かやってるのが頭の中に浮かんだんで、はいはいはい、これナナエちゃんですよねって、
うん、
あのチャラさんに聞いたら、うんうん、ナナエちゃんだよねって、
なるほど、
あの、うん、でもお互い
こう
して、
うんうん、はいはい、
でそしてもうこれだから本当難しいです。どっちが主演か分かんないけど、中澤さんのすごく重要なポジションの役、
う
ん、このオカルトのすごい詳しい人が出てくるこの物語でもあるんだけども、うん、これも台本見た段階で僕なんかこれ中澤さん
が、そうそう、私もそっちだと思う。
自分のこと書いてるじゃんって
思って
、中澤さんこれ中澤さんがやるのがぴったりと思うんで。
有名研究家の役柄なんですよね。
そうそうそうそう。本人曰くこの劇中の役と、いや普段の自分が全然違うんですよと、う
ん、いやーそのままだったよね、
まったじゃないかみたいな、
台本を読んでもう映像がだって見えたもん、
うんうんうん、
中
澤
さんが、
中
澤
さんは絶対もう、うんうん、
マストです、その2人がやってるのがもう台本見た段階にイメージできたから、はいはい、もうそれは絶対マストなキャスティングだと思って、ね、ここはもう自分がキャスティングし、は
い、ということで中澤さんは脚本と主演を、まあ、
超急が
れている
ん
ですね。
だからまあダブル主演みたいなものなんだね、
この作
品。かなえちゃんと中澤武史さんが、
うん、はい、それとどんな方が、
はい、そして他の出演者としましては、
はい、
そのナナエちゃんがあのオカルト好きのアイドルなんですが、はいはい、そのマネージャー役に菅原ブリタニーさん、
うん、はいはいはいはい、
そしてこの劇中で出てくる番組のディレクター役に黒田裕樹さん、
うん、はいはいはい、
そして先ほどメイクさん言ってました、メイクさんは崎山久美子さん、そしてカメラマン役は矢部崎恵美さんと、
はい、そうそうたるメンバーの中に入れていただいちゃって、
はい、これ、ね、 本当に何がすごいかというと分かる人は分かると思うんだけど、うん、例えばチャラさんいるしカメラマン、はい、ウンノさんだし
ウンノさんですね、
ウンノヨイさんだしそして黒田ゆうきさんもあれ、はい、
あれ
出られてるっていうことは
あれ
某妖怪系のあの番組の関係者がたくさん集まっており
みんな集結したわけです
みんななんかねもう編集間に合わないとか自分の回の、ね、なんかがもう全然間に合わない大変でみたいなことばっかり話出てたけどもその某 MX2 でやっているね、うん、あやかしい話の方の人たちがたくさん集まり、
はい、
なんと編集とか、うん、あの CG とかもそのあやかしい方の方々に
あら
今
なあ編集作業も
すごい、はい、
あやかしい方々に
あやかしい、ね、話の人たちばっかりが
じゃあもう
たくさん集結しているという
ちゃんとあやかしいものになりそうですね、
そうそうそう、う
ん、ちゃんとしたあれですね、は
い、なのでもうもしかしたらもう多少このみんなのツイッターの写真で見て気づいてるかもしれないが、うん、結構このあやかしいものもこの作品にも出てきているので、
うんうんうん、そうなんですよね、うん、あのねハッシュタグコードネームオカルトっていうね、うん、あのタグをつけてねみんな写真とか、うん、撮影風景とか、
うんうんうん、
こんなことあったみたいなことをねつぶやいてるんですよね、うんうん、か今からでも辿っていただく
と、
ね、
ここ、
ね、おみたいな、
ね、動画上げてる人もいるしね、
うんうんうん、そうですね、うん、
で絶対に、ね、ちょっとまあネタバレだけはしないようにこっから先はダメだよって言っているところ以外はだいぶ出てるんで、うん、
なるほど、はい結構ね和気あいあいとね、はい、みんなで写真を撮り合ったりとか
そうそうそう
隠し撮りしたりとか、うん、でもそれらも全部載せていいよって言われてるので、
う
ん
う
ん
う
ん、
NG ない
結構ね、
うん、いいところ上がってると思うんですよね、うん、ぜひ見て
みてくださいさんがあの撮影の合間に寝てるところとかの動画も上がってたりねとそれ現場によっては例えばね現場で寝てるなんて何事かっていう現場もあるんだけど、うん、
ないですね
うちとしてはでも面白いねと、はい、
のびのびされて
ますねなんかちょっとじゃああそこにこのね、ナナエちゃんが持ってる、うん、わら人形を置いたら面白くねみたいなノリなの
よ。ブリタニさんも結構そういうあやかし関係の。
そうですよね。
あやかしのところで出会
っ
自分が出会い、
う
んまあ、そのチャラさんの組の方であやかしい方で出演されていたりと。
うんうん、ね、素敵な女優さんですよね。
はいはい、という感じで、ね、もう、本当あの、なんかね、気づいてる人もいたんだけど、その怪しい方の人たちばっかだねという。
う
ん
うん、もうプロですよね、
はい、みんなそうです
ね。うちらぐらいですよね、オカルト苦手なのね、
うん、そうそうそう、
苦手と
ドキドキしてたね、
うん、確かにホラー苦手で今回の現場は
びっくりしましたよ。本当
どうでしたかと。
いや私がこうちょっと関わったシーンは、うん、結構大変なシーンがありましてですね、なんと言いますか、えぐめ
そうそうそう私あれちょっと、
うん、
あの覗いえ
オカルトじゃないよね。
そう、
もうホラー映画ですよね。
あれ、
シーン的には。
あるしてあれ、
ね、ちょっと前、うちで3種類のそのホラー作ってるんだけども、うん、あの、ゾグから始まり、夏目監督の愛する彼女のみたいに。3種類ともちょっとね、ホラーの方向性が違う。
なるほど。
うん、
今回はちょっとこのホラーかけるオカルティックなみたいな。
うん、確かに、うん。ちょっとあの、現実味というよりはファンタジー系だし。
そうですね。
うんうん、
そうですね。
うん、
でこれ撮り方によってはもっとこのコミカルになるかなと思ったら
っていう噂を聞きましたよ、
いやなんかそういう感じかなと思って、うん、もっと笑えてあははみたいな、あれももっとコミカルになってあはみたいな、
あのチャラ監督だけはちょっと半笑いで楽しそうにやってたんですけど
これ、ね、
他の役者さんたちは結構っていう感じでした。あと、ナナエちゃんも笑ってました。
あ、よかった、よかった。
うん。
さすがですよね。
ナナエちゃんは可愛かった。
うんうん、で、これね、エミさんがカメラマンの役だから、うん、なんならそういうものを撮ってなきゃいけないっていう。
そうね、そうですね。
役的に。なんならその近くにいて、じっくり見てなきゃいけないとかもあり。
うんうん、なんかちょっと役柄的にスンとした役だったので、うんうん、そういう感じで入れたのは良かったです。
あ、確かに。
うんうんうん、
ちょっとこうね、キャピキャピしてるとか、ワイワイしていいタイプだと、うんうん、あれは多分私、うんうん、悲鳴を。あげかねない感じでした、
はい、目が笑ってないみたいな、
は
い、
まあ、そこはちょっとねネタバレしないようにみんなに出しちゃダメだよって言ってるけども、ね、うん、なかなかすごいものが出てきます、
はい、で、すごかったな。
撮影、まあ、3日間あった中で、
うんうん、
エミさんと組長は2日目でいなくなってしまいましたが、まあ、ちょっと役的にまあ2日目で終わったのでっていう。
そうです、怪奇現象じゃないですよ
消されたわけじゃないですよ
3日目が、まあ、某あれが
某あれが
チャラ監督某あれを持って、うん、結構こう、
はい、
動き回ってたのよ。
ええー、
あれが
あれをこう持ってこっからこれが出てビャービャーってなるぞとか、
チャラ監督が持ってるあれって言ったらもうあれしかないですよ
ね。あれしかない。ここら辺からが若干そっちのね NG の方に入ってくるのあれだけど、チャラ監督持ってあれがこういう風に動くんだぞって言って、こういう風にこうなるんだぞってもうね言ってたんだけど、
ラジオでは全然伝わらない動きが今
だからいいのよね、だからいいのこれね、どあれやったらいろいろバレちゃうからいいんだけど、もう
チャラ監督がもうね、こうして
5歳の子供のように笑顔で、これがこうなってこうなってこうなってこれこれこれみたいな。
本当ね、今回参加して分かったのがね、チャラ監督が楽しそうなの。
楽しそうだった本当に。
うんのさんと本当カップルみたいによく話をするのね、楽しそうにこれこうするんでしょ、ああでしょみたいな、なんかもうほ微笑ましかったです、
チャラ監督も結構のんびりしてるところもあるから、これ間に合わないなと思うとチャラあのうんのさんがちょっと締めてくれて、
そうそうそう、じゃあ、いい感じなの、そう、いいのよ。
旦那と、あの、よく言う奥さんみたいなの、そう、ちゃん、
よくできた奥さんがいて、
ケツを締める奥さんだった。
本当ね、なんかそれが見てて面白かった。うん、で、黒田さん、黒田さんとね、撮影もご一緒したんですけど、あの、ディレクター役っていうことでね、衣装とかも自分でいろいろ持ってきてくださったりとか、いろんな小道具とかについても考えてくださったりとか、うん、熱い方でしたね。
う
ん、
方でしたね、
うん、
本当にいろんなねお話聞かせてい
ただいて、いろんな話を、
いろんな話聞
かせて、ぜひ注目してほしいところは、黒田さん、うん、本当は時計を持ってなきゃいけない役だった、
ね、
最初持ってなかった、
う
ん、で、あもう始まっちゃうどうしようかな、じゃあいいよこれつけてよって自分を持っているアップルウォッチ、
アップルウォッチ、
まあ、なんなら PS5 が買えるかなぐらいのものを、う
ん、あ結構高額なんですね、
うん、あじゃあ分かりました、バーンとこれつけて黒田さんつけてたんだけどもあの結構ドタバタする、ね、うん、ドタバタする役だったんで、うん、吹き飛ばされたりとか床バーンとかもあったわけそのたんびにドンっていう音がするために割れてねえかなと自分はドキドキして
る、違う意味でドキドキしてる、
だから変にそれ高いから気をつけてくださいねとか言っちゃうとちょっと
演技も影響するから、
そういうことがないようにないように、
願うだけ、
そうそう、もらった時に絶対ひびとか入ってないように願いながらやったら
大丈夫、
入らずに無事に済んだと。
なんかあのアップルウォッチって何、時々おみくじが出てくるんですか、あなんかわかんないんだけど、
トイストーリーって言ってました
よ、まずあのアップルウォッチの背景がトイストーリーだったの、うん、それはまあ普段自分がつけてるから何の問題もなかったんだけど、
うんうん、
それやばいぞ、ちょっとでも映ったらもうこの腕でモザイクかけなきゃいけない
から、
すぐそれを普通 の、ま、あの背景のものに変えたっていう、
でなんかおみくじかなんかが出るみたいで、大吉が出た時に、うんうん、ちょうど、ま、あの撮影の間で、うん、カメラさん止まってる時で、すっごい可愛い笑顔で黒田さんが、うん、大吉出たよって言っててめちゃくちゃ可愛かったんですよ、うん、
これね大吉出るはちょっと理由があって、うん、あれはあのうちのこのスマホの Wi-Fi とつながった時に出る、
ああそうなんだ、じゃあ唐沢さんが近くに来る、
うちのそうそうスマホのあのこの何でしょう Wi-Fi をつなぐ時のそうそう名前が、
大吉なの、
あの今日のおみくじいつ見つけたらラッキーみたいな大吉みたいにしたの、
すごい、
そうするとなんかあって、じゃあこれとつながなきゃいけない人がたまたま見て、あ私大吉で嬉しいみたいな、ちょっとそういうサプライズもかけて、で普段やってるやつ、
黒田さん本当子供みたいな笑顔で、ねえねえ大吉、うん、大吉出たよって言ってて、すごい現場が温まった、うん、全然オカルティックな感じはなくなったよ、
黒田さんの役がすごいあの唯一コミカルにできる役だったの、ね、で他の人はちょっとこう例えばカメラマンなんか特に真剣に撮らなきゃとか、うん、あのアイドルなんかはもうちょっと何も分かってなくてちょっとねみたいな、
うん、そうね、明るさの方向がね、天真爛漫な方でしたよね、
ディレクターはまとめなきゃいけないのに軽くみたいな、
チャラかった、
チャラかった、ね、すごくいい感じで、うん、やっぱりこう、
そうね、
一緒にチャラ監督とこの一緒にこのモニターのところ見てたけど、いやいいよと思って、
うん、チャラかった本当、
はい、これが本当にあのちゃんと完成させて、うん、年内ぐらいにはね、皆さんにお見せしたいなというのと、
ね、
結構今回メイキングで動画回したので、うんうんうん、ちょっとね、まあ、見せられる範囲のものを一回簡単にまとめて、
うん
うんうね、もう YouTube に上げちゃおうかなと、
うんうん
う
ん、
ということで今ラジオ聞いてる皆さん、このラジオ一回切って
切って
切って
、はい、聞きながらでもいいんじゃないです
か、ここからそんな大した話がないかもしれない、一回切ってYouTube の方でコードネームを送ると、
うん、
メイキングみたいな感じで検索していただくと、うん、多分もう上がってるはずです、
ね、ほぼ中澤武史役の中澤さん
ね、中が、はい、何かしらそういう現場の
頑張ってる姿が、は
い、まだねちょっとその編集段階なのでどういう映像が入ってますとか明言できないけども、ね、あ このラジオで聞いたあの現場の楽しい雰囲気って、うんね、こういうことだったんだと、うんうんっていうのを一緒に、
ね、造形とか見るのも楽しいですよね。
うんうんうん、そうそういくつか出てますもん ね、うん、
ね。そこを止めてこうズームアップして見てほしい。
だから結構ねいろんな人にあのホラーの現場どうですかって聞かれるけどもあんまり話したくない、ね。なぜかっていうと、
う
ん、こんなみんなワイワイ楽しくやってるからホラーの裏ってこんな怖いんですよとかお化け出ましたよとか。
スタンドっていうまでは意外とみんなね。
そうそうそうそうそう。
和気あいあいと。うん
楽しくやって
みんな上
相談とかしながらみんなが子供になりながらやってワーキャーやってるっていう現場なのでやべえなこの話しちゃったからもうみんなもうホラーなんか怖く見えなくなっちゃったから
ねやだやだ怖いもん
それはそれなんですよね
怖かったもん、
はい、あれはあれなんですよ
あれですっていうのが今日の一番の怖い話かなと思ってます
怖い話か、はい、まあ大丈夫かな今のところは、はいうん、いやでも本当に、うん、あのね撮影に関わってこれからどんな風につながるかはちょっと楽しみで、
ね、またね編集によっても、うん、結局現場で見てくる、ね、ここはこうなったとか、ね、説明言葉だけで説明されてたことが、う
ん、確かに特殊映像も入ってくれて
楽しみですよね
たくさんありますので、はい、ぜひこれねコードネームオカルト、うん、とりあえず今年、まあ、お見せできるようになって、ねいいね、来年あたりの映画祭にどんどん出していこうかなと思っておりますので、
うんうん、雑に私たち3人が絡んだのってもしかしたら初めてかもしれない
ですね、
ですね、
うん、
いい方向に行くといいですね、う
ん、だってエミさんの出してくれないからお前映画祭の走ってるとか出てくれって言わればちょっと考えたのに、は
い、そうですねすいません
あそっか
組長を取らないからな
少人数でね済ませちゃったんでね
そっかそっか、は
いということで
こんな感じでねみんなで和気あいあいとホラーの裏があってこんな楽しくやってたんだと、
う
ん、
意外でした
怖くないんだというのをバレちゃったところで、うん、本日のおしまいという
おしまいはい、はい、おしまいでした
コードネームを借るとぜひ皆さんお
楽しみにしていてください
和気あいあい
ネットに入って30年格闘家に蹴られて30年そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います、グレートギダユーのお笑い音楽館よろしく聞いてくださいよろしくね
サンフラワーのやっちゃばレイディオピーちゃんです
ドッグンです
レガちゃんです
毎月第4回を配信中
どんな番組なんでしょうか
小学校2年生でも分かるトークをしているよ
イエーイ嘘つけ
ということでね、リングフィットアドベンチャー決
まったまたなんだあれ、イカは
もうね、イカが、そうそう、イカが面白すぎて、イカのバイトが、あ、いやいやいや、ということ
でイカってあの、べちゃべちゃ色塗るやつ
そう、あの、スプラッチ、うん、みたいですね
敷地取りに
聞いたことはある、
うんうんうんうん、あれがね、短時間で、その、一回、毎回決着がつくんで、
うん、
これ終わったらやめて、ね、もう仕事しようと思って、うんうん、あ、負けちゃった、クソって言って、もう一回、ちょっと勝ったらやめようみたいな
沼
だ、沼あかん、でリングフィットだったらまだやってれば自分も鍛えられるんだけど、はい、ということで今日は怖い話を
ひどい、
はい、
つながりひどい、はい、
スプラトゥーンやってると時間解けるっていう怖いねっていう
話で寝る時間がなくなっちゃうね
ございました
はい
ということで、株式会社カッシーとしてのお知らせとしましては、はい、ですね、まあ、この映画あのコードネームオカルトと、夏目監督に撮っていただいた、愛する彼女を助けたいんだ、うんうん、この2本今現在制作中です、
はい、そちらも年内にはできそう
なんですが年内、はい、両方を合わせた上映会みたいな形でやりたいな、うん、と思いますので今ちょっとどうやって発表しようかとか、うんうん、ちょっと諸々をあの決めようとしている段階でございます、うん、ちょっともう明確にいつとは言えないんですが、うんまあ、今年中に、まあ、
ツイッターなんか見てもらったらね、
はい 見ていただければと思います
よろしく少しずつね映画館とかもお客さんが入れるようになってきたから、やっぱり
やっと緩和されてきて
みんなで一緒に見て、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう
まだ声を出せないかもしれないけどちょっと分かち合いたいよね、うんうんうん
見ながらねペンキ混ぜても投げてもいい
そういう違う違う違う
それはダメだ
地蔵ならいい、
はあ、地蔵投げていいからなんな
みんなで前地蔵持って
きて地蔵持ってきたら例えばちょっと割引しますとか
地蔵割引
地蔵割とかねするかもしれない
夏目監督の方はなんかこう、うん、素敵なモチーフとかはあるんですか
あ結局ねその、うん夏目監督の方の作品も、う
んうん、あ
の題材は同じなの
あ地蔵なの
あの例えば地蔵とかさっきの廃墟と、
うんうん、
あの
あそっかそっか
僕さんよとか
長野と
そうそうそう同じ設定のもので2パターンってくれたからちょっと共通している部分はある
なるほどじゃあそうね、うん、地蔵は一番
売れてる
地蔵割引とあと長野県出身の人は
確かに確かに
長野割引かな、
うん、あと藁人形持ってきた
藁人形そうそうそう
もう半額だね、
はい、っていう感じでなんかエミさんは
はい、私も、自分が作品を出してるお豆画祭、こちらが、はい、ちょっとずついろんなところで上映されていくようなので、まだちょっとはっきり場所とか時間とかはわからないので、うん、もしよろしければ矢部崎恵美で検索していただいたりとかすると、はい、少しずつつぶやきますので、はい、はい、3分ぐらいの映像ですけどね、頑張って作ってるんで、うん、ぜひ見てください。それ見ながら
投げられますか？
豆は投げられませんが、うん、はい、電気を使ってちょっと豆のようにしていますので、はい、
電気投げるんだ、
はい、
電球投げるんだきっと、
豆電球か、危ない、
きっと
なんかミラーボールみたいに、ミラーボールに光を当てると、
ね、
豆が飛び散ったみたいになるみたいなので、
みんなでその懐中電灯か持って、はい、いいと思ったらそのミラーボールにみんな光を当てて、より拡散するように、
間違っても金返せとか言わない
で、やばい、
別団体なんでね、
ちょっとね、そういうね、
高いやつは
別団体なんでね、はい、そんな感じです。
組長は、
組長は相変わらず占いばっかやってるので、うんうん、はい、
売れっ子だよね、
まあ、ちょっと、まあ、その忙しくなってきちゃって、ね、
このコードネームオカルトはどうなりそうですか、占い的に。
あ、全然見てなかった、
まだ、まあ、見てなくて今日こうだったんですよってね。
そっか、
ね、うちのだってワイファイは大吉だって言ってくれてんのよ、あなたは。
あ、じゃあ大吉で、大吉、
大吉だよ、うん、スーパーラッキーですね、
スーパーラッキーだよ、うん、バカ売れだよ、
バカ売れ満員御礼です、
わーい、
わーい、
多分
地蔵がもっと売れっ子になると思います。
ねえ、本当一番忙しいよね、
一番忙しいですよ。
いや結構ね、 あれがあるからって言ってそれを借りる前提で、うん、企画してる人とかもいるから、
他の ね、素晴らしい造形のものがね、今回コードネームオカルトに出るんですけど、ね、中澤武さんもそれを気に入ってしまって、自分がそれを持って、うん、さ、自分の映画を撮るって言ってました。
すごい頑張ってましたね、
あ、言っちゃった、
それは別に大丈夫だって本人写真出しちゃって、自分も写真出しちゃってるから、
うんうん、そうです、血の子です、う
ん、でも別のも借りに来るって言ってたんで、
うんうん、
あ、あれか、もしや、
もしあれだ、
あれだな、あれだ、こうやってパンってやってた、あれだな、パンってやってた、あれだな、パンってやってた、あれだな、
わけわかんないよ、
はい、ということで、はい、まだまだお話になったんですが、はい、ここでお別れの時間となってしまいました。それでは次回の配信でまたお会いしましょう。お相手は DJ 唐沢和道と
アシスタントの矢部崎恵美と、
はい、お手伝いの崎山久美子でした。
唐沢和道のラジオを始めたんだが、アートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。
それね、先月私が言ったの、
そうですね、そうそうそう、
言えた、
ちゃんと入ってたと思うな、
よかった、
うん、
いや昔はねこれ逃すっていうのが
結構あったよね、
はい、うん、あ、ギリギリギリギリで、うん、だからこれ言って終わらせようみたいな気持ちだったから、はいはいはいはい、結局結構ね、結局50秒ぐらいから言い出して、あ、間に合わない、入ってないわ、じゃあって今日も怒られるぞみたいなことばっかりやってたけど、今日は入ったぞ、
やったね